今日はメッセージの後に聖餐式もありますので、端的にお見いただきました。このマタイの14章より、イエス・キリストの救いとはいかなる救いなのか、今日は題はしっかりしなさい、私だというイエス様が語られたこの言葉を題として、キリストの救いについてご一緒させていただきたいと願います。お読みいただきましたこの背景でありますけれども、イエス様が語られる神の言葉を聞きたいと男だけで5000人、女性も子供も合わせるなら2万人近くの人々が集ってであろう、そういう場面であります。主ご自身が群衆を解散させ、弟子たちを船に乗せてガリラヤ湖の向こう岸におやりになった時のことであります。イエス様の言葉を聞こうとずっと御言葉に耳を傾ける人々、気づいてみるともう夕方になろうとしているではありませんか。そんな中でイエス様は弟子たちに対して、そこに集う人々がかわいそうだっていう、あなたたちで何とか彼らに食べるものをあげなさい。イエス様の言葉に弟子たちは、そんなこと無理ですよ。イエス様、2万人近い人々がいるではないですか。そしてここに5つのパンと2匹の魚を差し出してくれた男の子がいますけれども、この2匹の魚と5つのパンが何になりましょう。だけれどもイエス様はそれを受け取られて、そして父なる神様の前にそれを差し出して感謝を捧げ分かち合った時に、ご承知の通りですよね。なんと2万人近くの人々は満腹となり、さらにパンは余るほどであった。イスラエルの人々はかつて奴隷生活、エジプトの奴隷生活から脱出して約束の地に向かうという、その途中荒野の道を40年過ごすわけでありますけれども、どうやってその荒野の中で彼らは養われたかというと、まさに天からのパンによって、日ごとに与えられる天からのパンによってっていう。ですからですね、この時群衆はイエス様によって、パンによって5つの魚と2匹のパンによって養われた群衆は、イエス様を信仰宗教の教祖ではありませんけれども、不思議をもたらすっていう、自分たちに益をもたらしてくださる教祖として祭り上げようとしたっていう、群衆も弟子たちも、その心はイエス様が成してくださった奇跡によってその心は高揚して、もっとこのところにいたいっていう。でもそうした中、イエス様は弟子たちをガリラヤ湖の向こう岸におやりになって、そして群衆をご自身で解散なさった。その後の出来事であります。イエス様は船に乗っておらず、そのところにとどまって群衆を解散させられ、夕方まで祈っておられた。弟子たちだけで、でも12弟子の中でも中心的なペテロとヨハネとヤコブといったメンバーはですね、このガリラヤ湖で漁をして生計を立てている者たちですから、もう向こう岸に行くことはイエス様がいらっしゃらなくてもなんてことはない。ところが突然の嵐に見舞われ、それだけならいざ知らず命の危険にさらされる、そういう状況の中でですね、なんと 向こうの方から薄暗い月夜だったかもしれませんね、向こうの方から、まあ、死の使いではないかとこう想像させられるような、海の上を歩いて近づく幽霊のような存在を見たわけであります。まあ驚きました。というかそんなことはありえない、ここにいらっしゃる何名の方はですね、何名かの方はですね、そんなの前唾だろうという、そんなふうに、思っておられる方もあろうかと思いますけれども、うん、だからこそイエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかということを私たちは確認をする必要がある。新興宗教をはじめさまざまな宗教との比較が、キリストとは一体いかなるお方なのかということを通し比較が始まり、そしてイエス・キリストが誰なのか、イエス・キリストの救いとは何なのかということに、この箇所は私たちの目を開こうとしている、そういう箇所であります。そうした中で、3つの視点からご一緒したいと思います。一番目はですね、今日はイエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかということでありますけれども、イエス様を信じたからといって、イエス・キリストの救いとはイエス様を信じたからといって、生涯が、その生涯が順風満帆、もう一切の試練から解放されるっていう、まあ、物事が思い通りに運ぶようになるというような救いとは違います。いうことであります。イエス・キリストを信じない人々と同じように試練や人生の嵐に遭遇することもあるという。ましてやこの箇所でありますけれども、聖書を見ますと彼らは強いて22節には、それからすぐイエスは弟子たちを強いて向こう岸に乗り込ませてと、この箇所はイエス様によって送り出されたはず。主よ、あなたはどうされるんですから、うんうん、まあいいからいいから行きなさいと言って強いてイエス様に送り出されたにもかかわらずいうことであります。決して順風満帆、何の災い試練も望まないというわけではない。当然漕ぎあぐねる嵐の中で、弟子たちの口にはつぶやきが上がっていたかもしれません。信じたら人生のすべての嵐から解放される、うまくいきますよということであれば、それは嬉しいことであります。もし信じるならば、キリストを信じるなら、あなたの病は癒されますよというなら嬉しいこと。もしそうであるならですね、もう全世界の人はもう当の昔にクリスチャンになっていることでしょう。しかしそんなことはない。すなわちそうしたことはイエス・キリストの救いの本質ではないということであります。じゃあイエス様を信じても何のご利益もないの？で、それなのになんでクリスチャンみんなイエス様を信じるの？と言うなら、ご利益がないわけではありません。キリスト教会の中にもですね、何々神学という形でですね、魅力的な発信をして人を引きつけようとするっていう、世の終わり、裁きの時が訪れますよって、キリストが再び来られますよ、イエス様を信じたら、しかし、その私たちは、試練の中を通ることがなく、天国に入ることができますよというようなことを言うような、人を引きつけようとするような、そういう教えもないわけではありませんけれども、そした中で、これはクリスチャンとされた私たちの、 愛する家族への思い、ちょうど山崎兄弟、山崎勝道兄弟が奥様のために本当に心を注いで寄っておられましたけれども、山崎兄弟なんかそうじゃないかなと思うんですけれども、クリスチャンになったからといって嵐がなくなるわけではない。そうした中で弟子たちは慌てふためく、あたふたとっていう、するとですね、関係が身近であればあるほどに、何よお父さんっていう、なんだよお前はっていう、神様を信じているって言ってるけど、その程度なのかよっていう、もっとしっかりしているものかと思ったよ。そしてですね、時に、私たちクリスチャンは愛する身近なものから殺し文句を受けることがありますよね。あなたそれでもクリスチャンなのっていう、そんな救いなら悪いけど僕はいらないねっていう、私はいらないわっていう、あなただけにしてもらえるっていう、私まで巻き込まないでほしいっていう。けれどもイエス・キリストの救いというのは自分で勝ち取るものではありません。イエス・キリストの救いとはということですけど、二つ目のポイントとして、それは私たちを救い主なる神様により頼むものへと導く救いであります。イエス・キリストの救いとは私たちを神様へと、より神様により頼むようにと導く救いっていう。彼らは嵐の中こぎあぐねました。自然の脅威を感じました。恐れを感じました。私の命はどうなるんだろう。私たちは時に自然災害や病の中で無力を感じることがあります。本当に近年信じられないような規模の自然災害っていう、そうした中で、そうしたことを経験した人々が気づかされることがありますよね。それは自分は神ではないということ。今までの経験の中でこのぐらいは大丈夫だろうっていう、このぐらいの台風なら、このぐらいの水なら、ところが、想定外のことが起こる昨今、そうした中で自分が神ではないということに気づかされるっていう。聖書は仰ぎ見なさい、そうすれば救われると勧めていますけれども、私たちは神様を仰がなければならない存在であるということをキリストは気づかせようとしてくださる、そうしたお方。そうした中でこの箇所を見ますと、湖の上、嵐の湖の中、イエス様が近づいてこられるのを見たペテロは、主よ、28節、するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと。私たちがイエス様を、神様を仰ぐように導いてくださるお方です。本当に不思議です。仰いだ時に、主よ助けてください、私に命じてあなたの身元まで行かせてくださいとイエス・キリストを仰いだ時に、不思議です。新しい命に生かされて、 そして新しい道が開かれて、ありえないことを彼は経験しているわけですね。信じられない。なんでこんな嵐の中で動揺することなく、溺れることなく、私が立ち続けることができるのか。嵐の海のただ中にあって、とともにイエス・キリストの救いとは、自分が何者かを、また自分のルーツを知ることができる、教えてくださる、あるいは誰かを、私は誰かを知ることができる。そしてこの賛美歌を、小さい羊がを賛美させていただきましたけれども、まあ、小寺姉妹も本当に一匹の羊を、99匹を置いて一匹の羊をというところに本当に神様の愛を感じたと証しをしてくれましたけれども、人生の迷子である私たち、人生の迷子から私たちを解放してくださる救いっていう、あなたは神に愛されている神の作品、神によって息吹きかけられた神のもの、神のかけがえのない作品、そして生かされている意味さえ、開かれていくっていう、そのことに気づきが与えられる救いであります。人生の目的って皆さん一体何でしょうか。人生の目的、私たち神様を知らなければ、人生の目的、それは人が作った、人との比較を土台とした勝ち負けの基準の中でですね、なんとか勝利するように頑張ること、そして自分の価値を確認すること、人が作った人との比較の人生の中で負けることがないように、それに勝利して、そしてそれによって自分の価値を確認するというようなこと、そういうものとは違うという、この箇所はですね、向こう岸にイエス様おやりになったと。向こう岸というのは実はベッサイダという箇所であったと聖書は語るわけですけれども、でも皆さん34節を見ていただきますと、ベッサイダという地におやりになったはずが、34節には彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いたっていう、どこかに行くということが目的ではないんだっていう、どんな中にも神と共に、キリストと共にあることが人生の目的っていう、神様の恵みと愛を証しし、生かされていることを感謝して生きることっていう、人との比較によって奪うということが幸せではなくて、むしろ与えるっていう、人の幸福を測る尺度の中でですね、一番高い、誰でも持っている、この熱気、幸せのっていうか欲求というのは、役に立ちたいっていうものだそうです。最初はね、お腹いっぱいに食べたいとかね、そういうのもあるんですけど、ずっと本当に人間の一番最後に残る欲求とは何かって言ったら、役に立ちたいっていう、役に立つことができたってことが本当に嬉しいっていう、 誰でも役に立ちたいっていう。人の役に立ち、神の役に立てるっていう、これほど嬉しいことはないっていう。人生の目的とは何ですかと、でもイエス様を知りませんでしたなら、学校の先生に学生が尋ねてもですね、人生の目的とはってはっきりと明確に答えてくれる先生はいないんじゃないでしょうか。そんなこと考えるなと。そんなことよりもこの世の社会に押し流されないように、負け組にならないようにちゃんと勉強しろというくらいかもしれないのではないでしょうか。人生の目的、神に愛され、そして人のお役に立つ、神のお役に立つ、忘れることができない。今日本人がいますのでこんなこと言うとと思うんですけども、あゆみがですね、小学校の低学年の時にとても輝いた顔をして帰ってきたことがあります。忘れることができません。当時はそんなスマホっていうものがないから、スマホで撮ることはなかったですけど、すごい輝いた顔。何があったのか聞くと、何でか知らないけどお友達と川で遊んでいて、で川にゴミがあって、そのゴミを何か知らないけど拾い始めたと。でそうすると それを見ていた警察の人か大人の人かわからないけど、いや本当に良いことをしてるねと言ってくれて、なんかゴミの袋をまたくれたって。で夏の暑い日だと思うんですけど、それをゴミをね、河原のゴミをきれいにしてっていう。帰った時のその娘の顔は本当に輝いて、損得とか全くない、ただお役に立てたっていうか、喜べる、みんなに喜ぶことをすることができたっていう。けれども人生の目的が多くの場合わからないがゆえに、負け組にならないようにと、私たちは気がついてみたら人を押しのけたり、あるいは自分を怪我したりっていう。そして、どんな良い行いをしても消すことができない良心の呵責を抱えるというような、そういうものとなるのではないでしょうか。けれどもそれさえも仰ぐことを通して、主はあなたでしたか、あなたでしたら私に命じて身元に行かせてくださいと、キリストのもとに、私たちがキリストを仰いで近づこうとするときに、許しを与えてくださる救い、平安があなた方のにあるように、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許された、私はそのあなたの両親の呵責、その重りを下ろすために十字架にかかったんだ、信じなさい、仰ぎなさい、そして人生の重りを主に委ねなさい、お前の人生の、あるいは家族に対するその責任、感じている責任、自分で負おうとしているその責任、私に委ねなさい、私がお前と一緒に追ってやるから。しっかりするのだ私であるっていうこの御言葉でありますけれども、やはりこれはエゴエイミー、私だっていう。出エジプトの時に、モーセにご自身を示された神様の皆ですね、私である。実はイエス・キリストは神ご自身という。そして3つ目のポイント、最後になりますけれども、イエス・キリストの救いとはっていう、ご利益がないんですかっていう、試練がなくなるとか、そういう試練、イエス様を信じたらもういいことばっかりですよ、それは嘘ですね。けども ご利益はないんですかという時にあります。イエス・キリストの救いとは決して自分では行くことができない向こう岸へと導かれる救い。嵐の中で漕ぎあぐねてどういいかしていいかわからないという、そういう状況でありました。夜中の3時になっても4時になっても、ガリラヤの漁師であった彼ら、何ともないイエス様が一緒にいなくても大丈夫ですよ。ところが本当に死の恐怖さえも感じる、そういう状況の中で、でも向こう岸に行くことができない。でもイエス様は彼らの船に乗り込んでくださって、嵐を沈めてくださって、向こう岸っていう、そしてここに記されています向こう岸というのは、単にゲネサレの地というだけではなくて、それは天国でもある。向こう岸、人は死んだら終わりではありません。死後の生があります。そこにおいて永遠の孤独の、神が創造したものを否定するわけですから、神が作ったものは何もないところに、私たちの愛するものとの出会いもそこにはないっていう、永遠の孤独の死がある。その孤独の中に生きるのか、それとも神をはじめ愛する者と共に歩むのか。私たちは神様によって家族さえも備えていただいたものであって、その絆を、自らを神とすることによって断ち切ってはならない。最後に、ウサギとカメの話を、美晴ちゃんは知っているかな、ウサギとカメの話。ウサギとカメの話、さあ勝ったのはどっちでしょう、向こうまであの丘を越えてっていう、勝ったのはカメ、でしたよね。でなぜウサギの方が早いはずなのに、なぜウサギではなく神が勝ったのかっていうと、答えはウサギは昼寝をしたからでした。これ一つのストーリーですよね。でももう一つ、もう一つ答えがあって、ウサギは横を見てたっていう、自分のライバルが誰か、亀、亀を見てた、あ、亀か、こいつか、だったらっていう、大丈夫だろうって、亀を見て、そしてもうあとしばらく走って大丈夫だろうと、昼でもしとこうかと油断をしたって。でも亀は何を見ていたかっていうと、ゴールを見ていた。人との比較の人生なのか、神の前に生きる自分なのかという、上にイエス・キリストの救いとは、本当に私たちを本当の意味での人生の勝利者とするところの救いであるという、しっかりするのだ私である、恐れることはない、この恵みの福音が、を改めて私たち受け止めさせていただきましょう。そしてこの福音が一人でも多くの人々の心に受け取られるようにお祈りいたしましょう。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。